風車ポイントに、一人の新しい人を成就のため、紹介生活の中で分与、成長、機能を経験する。アウトライン1、命において成長することは、神の増し加わりによって成長することです。このことは、真の成長が神の増加、神が加えられることであることを意味します。アウトライン2、新しい人は正しい養いを受けることを通して成長すればするほど、ますます正常に機能するようになります。アウトライン3、エフェソ 4-15 のキリストの中へと成長し込むことは、24節の新しい人を切ることと等しいのです。エフェソ 4-15 むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。24またあの実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を着たのです。頭としてのキリストに結びつくことを通して、私たちは体の感覚を持つようになります。私たちは体の生活を経験して、頭からの抱負を吸収します。これらの抱負は神の要素であって、それは体の主体の中で神の増加にとなります。体全体は神の増加によって成長します。ですから、体の成長はキリストを享受し、頭としての彼に結びつき、彼の抱負を吸収することの産物です。消化吸収の働きは分与の良い霊障です。食べた直後、分与の細やかな働きが始まり、私たちの存在の細胞、繊維、組織に食物が運ばれます。同じように、三一の神の分与は、手順を経て、究極的に完成された三一の神を、私たちの存在の構成そのものとします。この分与の細やかな働きは日々継続しています。三一の神が私たちの中へと分与されることは、私たちを神の増し加わりによって成長させるのです。何かが成長するには、要素あるいは実質が増し加わらなければなりません。人は食物を食べて成長します。何も食べなければ成長することができません。私たちクリスチャンは神の増し加わり、神の余剰、神の増加によって成長するのです。しかしながら神の量は兄弟姉妹それぞれに異なります。主を私たちの内側で増し加えるためには神の言葉に来て日々食べなければなりません。エペソ4章で語られている成長を通して新しい人は機能するようになります。それぞれの部分の度量に応じた活動を通して体は成長して愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。新しい人の創造はただ主だけの責任でした。私たちはこれには何をする分もありません。しかし私たちは養いと育みを通して新しい人を成就する責任を果たさなければなりません。新しい人がこのように成就されるとき、成長して機能的に完成になります。正常な養いを受けることを通して初めて、新しい人は機能することで完全になることができます。適応、青少年、 大学生編。食物を食べることは食物の体の中へと分与です。食物は体の構成要素であるタンパク質、脂質を新陳代謝的に供給し、体のエネルギー源である糖質を供給します。あなたが朝ごとの復興、祈り、集会、福音、牧養などで神聖な分与に預かるとき、同じことが私たちの霊と魂の中で起こっています。紹介生活におけるキーワードは分与、成長、機能です。分与、最初にあなたはキリストを食べ飲み享受して神聖な分与に預かってください。分与に豊かに預かるために、分与に預かるあらゆる機会、朝ごとの復興、集会、福音、牧養、奉仕などで、あなたは霊を活用し、主を愛し、心を主に開き、思いを霊につけてください。成長、分与を享受すると成長することができます。分与の下で成長するために、学校生活のあらゆることで主と交わることを訓練してください。主と交わることの始まりは、御言葉の祈り読みです。御言葉を祈り読みして、主と個人的に親密に交わることを学び、日常生活で主と親密に交わることを発展させることができます。例えば、第2コリント4章16節で、こういうわけで私たちは落胆しませんとあります。あなたは月のように主と交わることができます。おう主イエスよ、パウロは私たちが落胆しないように命じます。パウロは多くの苦難を経験しましたが、 なお落胆せず霊の中で燃え前進しました。しかし私の現実の生活はパウロの生活とかかなり乖離があります。多くの時落胆しつぶやきます。私は信仰によってこの言葉を受け入れます。私が落胆しそうな時、自分自身にこういうわけであなたは落胆してはいけませんと祈ります。私の日常生活で神の分与の下での成長を経験できますように。機能、あなたは成長して機能的に完全になります。機能的に完全になるとは、1、福音を伝える、2、牧養する、3、予言する、4、新人を成就する、5、建造して実行上の位置に至ることです。簡単に言うと、あなたは西洋教圏の機能において前進する必要があります。